イエス様のあなた方は私を誰と言うのかという質問に対して、ペテロは一番最初にあなたはメシア、神の子ですと正しく告白することができました。本日の箇所はイエス様ご自身が神の子であるということ、キリストの神性と天の力を聖書から立証していき、私たちクリスチャンがイエス様に信頼するための全ての基本、その根拠を提供しようとしておられます。イエス様の目的とは、ご自身が神の子であるということを主張するということよりか、十字架によって死なれる時が刻一刻と迫っている中にありまして、ペテロの告白と同じような告白が私たちにもできるようにと、そのような計らいがあったというふうに考えるべきであります。イエス様はサルカイ派の人々の口を黙らせて乾杯させますと、今度は律法の専門家がイエス様に質問するためにやってきました。律法の専門家とありますので、この人はパリサイ派の人であります。日頃から律法の研究を熱心にしておりました。よりすぐりの人物を選んで一人イエス様のもとへ送ったのであります。その動機というか目的ですけれども、それはやはりこれまで見てきたようにイエス様を試み、そしてイエス様を罠にかけるためでありました。この律法の専門家の立場から見ますと、イエス様の教え、これは単純にモーセの教えの繰り返しではなく、そこに新たな解釈が吹き込まれています。これはモーセの教えからはみ出し、モーセのその基準からさらに、まあ勝ったというか、さらに完全なことを話しているというふうにも取れますけれども、律法の専門家からしてみるならば、そのはみ出している点だけを、まあ、ダメ出しという形でですね、指摘することによって、その後の判断はエルサレムに集まっている群衆にしてもらおう、おそらくそういった動機があったのだろうと思われます。この専門家の使命、それは単純にモーセの言葉から、それははみ出してますよ、それを群衆の人に知らせてイエス様の立場を不利に追い込めればいい、律法を知らない無知な群衆にその判断を委ね、イエス様を失墜させればいい、そのように考えていたと思われます。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。この質問の中で、私たちが理解しておかなければならない点、これはですね、この質問が義を得るためにできる行いについて、義とされるために私たちが要求されていることについて尋ねているということです。こういうふうにすれば私たちが義とされますよ、こういうふうに本来 私たちは神の基準から照らし合わされている時に、このように立法によって求められていますよと、そういう質問であります。イエス様のお答えを見ていきますと、37節38節をご覧ください。イエスは言われた。心を尽くして、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。このイエス様が言われた第一の掟、これは申命記6章4節5節からの引用でございまして、いわゆるシュマの御言葉と言われています。申命記6章4節5節をお開きいただけますでしょうか。291ページです。旧約聖書の291ページになります。この291ページ、申命記ですね、6章4節5節の御言葉を見ますと、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいとあります。この聞けというこの書き出しがですね、ヘブライ語でシェマという言葉になって、イスラエルを聞きなさい、シェマーって言うんですね。でこれはシェマーの御言葉といいまして、まあ、余談ですけれども、今でもですね、この御言葉を忠実にユダヤ人は守っております。すなわち嘆きの壁に行きますと、こう額に経札と呼ばれます、その経札をですね、頭にくぐりつけて、あるいは腕にですね、シェマーの御言葉が書かれた紐を縛りつけて、一生懸命こう嘆きの壁に、こう祈っているわけですね。でここの経札の中に、これ経札っていうのは次の24章のですね、24章の、23章ですね、23章の、5節、23章の5節をちょっと、マタイですけれども、マタイの23章5節に、小箱を、聖句の入った小箱を大きくしたりっていうふうに書いてありますね。それとか衣服の房を長くしたり、こんなことして見せびらかしてはいけませんよというふうに注意してるんですけれども、この経札をですね、ここの小箱をちょっと大きくすることによって、自分はいかにも敬虔なものだというふうに、この見せびらかす効果があったわけですね。であと昔祭司の服というか、そういう服を着た時に、こう裾が長いと自分はいかに敬虔なものであるということをこうアピールできたわけです。ですから皆さん、ここのところの小箱を少しでもですね、大きくして、この中に御言葉が入ってますよとこう見せびらかしているわけですけど、これがシェマの御言葉といいまして、ユダヤ人は1日に2回このお祈りを捧げていましたから、イエス様の心を尽くして、思いを尽くして、この知恵を尽くして、イスラエルの神である主を愛せよ、この言葉が最も大事なあること、これはもうみんなが合意するというか、同意できる内容であったということですね。このイエス様は613の掟が書かれていると言われているモーセの律法、この613というのは積極的な戒めが248個、消極的な、消極的なというのはするなということですね、 するなというのが365個、何々しなさいというのが248個、合計613個もある掟をですね、これラビが、ファリサイ法のラビがあのモーセの律法を一生懸命調べて613個あるっていうことをこうラビがこう公言している内容ですけれども、そしてその中で積極的な戒めがいくつ、消極的な戒めがいくつ、こういうふうにこうラビが調べ上げてですね、数全部こう公にしました。この613個の掟をイエス様は愛の掟一つに要約しているということです。私たちの信仰生活において神様に対する愛が信仰の第一歩であるということですね。イエス様のこの返事は律法の専門家が期待した内容とは全然異なっていました。つまり彼はこう飛び抜けたですね、また新しい教えを期待していたんですけれども、誰もが合意できるようなオーソドックスな答えをイエス様がされて、ちょっとがっかりして、その上げ足を取ることができなかったということですね。例えばパウロの場合は律法とは呪いに過ぎず人間を断罪し死に定める教えだというふうにローマ書では言い切っています。そして私たちが律法を前にして日々罪だけを確実に増し加えているだけであり呪いの書物だとパウロはこのように言ってるんですね。ローマ書の7章13節をお読みいたしますので、そのまま聞いていただいて結構でございます。ローマ書7章13節、それでは良いもの、これ律法ですけれども、良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか。律法が私にとって死をもたらすものになったのだろうか。決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでした。律法に照らされる前まではそれが罪であるということが分からなかったということですね。しかしその律法の掟の光に照らされることによって初めてそこで罪が生じましたよと、こういうふうにパウロが言ってるわけです。これは良いものではあるんですけれども、そしてこれを完全に守るならば私たちは永遠の命を手に入れることができるんですけれども、私たちにはそれを守り行うそういった力がないということですね。そしてイエス様は次に第二の掟を説明されます。マタイの福音書22章39節40節をご覧ください。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。隣人を自分のように愛しなさい、これは旧約聖書のレビ記19章18節からの引用であります。これが第一の掟とシェマーの掟ですね。神様を、唯一なる神様を心を尽くして愛しなさい、この掟と同じように大切であるというのはどういうことかと言いますと、この2番目の掟は神様を愛することによってそのコインの裏側として、表に現れてくるからですね。神様を愛するときに私たちは兄弟姉妹を愛することができるということです。こういったことを言いますと、そんなことないじゃないか、神様を知らなくなってこの世の人の中にも愛はあるじゃないかと、そういうふうに反論される方がもしかしたらおられるかもしれません。 しかしこれは私たちの経験からも分かります通り、この世がですね、神様の愛を知らない人々が互いに自分の利益を受けようとして、愛そうと互いにこうそれを交わるときにですね、それは一種の貪欲に変貌してしまうということです。神様に対する愛、この愛が支配される場所においてのみ結果として真実の兄弟愛が後ろからついてくるということであります。ちなみに39節の御言葉の解釈としてよく時々間違った解釈のされ方がなされます。その間違った解釈というのは、自分を愛するように隣人を愛しなさいと書いてありますから、とにかく自己中心的な自己愛に執着することをイエス様は教えておられるんだよ。自分を愛せますかとかですね、自分をもっと許しましょうとかですね、こういうような私たちの耳障りの良いこう教えでもって解釈をされる場合がございます。しかし、このレビ記の19章18節ですね、モーセが実際にどういうふうに言っていたかというと、これは私たちが気づいていないかもしれませんが、私たちはもうすでに十分すぎるほどエゴイストであり、自己愛に執着しすぎている存在であるということです。ですから、あまりにも突出しすぎたこの自己愛をですね、もう少し抑えて、他人に向かう愛がもうこれっぽっちもなくて、自己愛がこんなにたくさんあるんですけれども、これをもう少し抑えて、もっと平等にしなさい、これがモーセの教えですね。これが自分を愛するように他人に向かう愛と平等にすれば、そこで初めて愛の連帯というか愛の絆が生まれますよと。こう自己愛だけでこう言ってしまって、他人に向かう愛が全くないとですね、全くこう人と会わなければいいとかですね、人に無関心になって自分のことばっかり関心を持って、人のことが全く無関心になって、なんというか完全に愛というのはこう絆というか連帯なんですけれども、こういったものが完全に破壊されてしまうとですね、自分だけ、自分オンリーということになってしまうということです。ですから、しっかりと連帯で絆で結ばれるように、平等に、高さを平等にしてくださいね。そうすることによってみんながこう結ばれることができますよということであります。ですから、神に対する掟の愛と隣人に対する神に対するこう縦の愛ですね、縦の愛と隣人に対する横の愛、普通こう十字架、縦と横の愛が、この縦と横の愛が律法と預言者たち、つまり旧約聖書に書かれている戒めの要約であり、掟の要約でありますよと。私たちに要求されている内容というのは縦の愛と横の愛ですよと。これが613ある戒めを要約しているんですよと、イエス様は結論付けました。私たちはここで注意しなければならないのは、聖書の中には掟だけが書かれているわけではなくて、私たちに対する、私たちが義とされるために対する要求ですね、こうすれば義となりますよということが聖書に書かれてあります。これだけが、この私たちに対する要求だけが書かれているんではなくて、掟だけが書かれているんではなくて、実は聖書の中には 約束も一緒に書かれているということです。私たちが肉の弱さのゆえにその要求を守り行うことができない、それは神様は十分に承知しておられるわけです。アダムの子孫である私たち、現在を持っている私たちは決して律法を、その戒めを守り行うことはできない。この掟とともに約束も与えられているということですね。約束と掟、これは区別しなければならないということですね。約束というのは何か、これは無償で与えられる義、無償で与えられる罪の許し、無償で与えられる救いについて書かれているということです。掟と約束、これが書かれているという。掟というのは私たちに要求されている、義とされるために要求されるもの、約束というのは私たちが義とされるために神様が無償でいただくもの、これが約束ですね。ですからイエス様はこの救いの源というか、義とされる源が与えられるという約束について普段から語っておられるわけで、掟だけについて語っているわけではないということですね。私たちに要求されているものだけをイエス様は語ってこられたわけではないということですね。それで従って来たるべきメシアというのはどのようなお方かというと、これは当然私たちの罪をあがなってくださる方である、必然的に神の子であるということです。マタイの福音書22章42節から44節をご覧いただけますでしょうか。42節から44節です。私たちはメシアのこと、あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。彼らがダビデの子ですと言うとイエスは言われた。ではどうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか。主は私の主にお告げになった、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時まで。来るべきメシアがダビデの子孫から出るということは、イスラエルの人々にとってこれは常識的な内容でありました。聖書の中にもその証拠聖句をいくつも探し出すことができます。一つだけ紹介させていただきますと、サムエル記の下、第二サムエル記ですね、サムエル記の下の7章12節13節の御言葉であります。お読みさせていただきますので、そのまま聞いていていただけますでしょうか。サムエル記下7章12節13節、あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、このあなたというのはダビデです。ダビデが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたのダビデの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。このように、書かれているんですね。これが結局ダビデの子孫から出るメシアの約束ということですね。でイエス様が先ほどのマタイの12章の、ところ22章のところで引用された聖句ですけれども、これは詩編 110編からの引用になります。これもやっぱりメシアについて、書かれている内容です。でこの箇所はダビデが聖霊によって霊感された内容ですというふうにイエス様が言ってるわけですね。じゃあ早速詩編の 110編1節をちょっとお開きいただけますでしょうか。旧約聖書の952ページです。952ページ詩編の110編1節です。110編の1節、ダビデの歌賛歌。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。この御言葉の中に主という言葉が2回出てきますけれども、ヘブル語を見ますとこう使われている単語が異なっています。我が主に賜った主の御言葉っていうふうにありまして、我が主というのこの主はですね、これはアドナイです。私の主人アドナイ。そして、私の主人に賜った主の御言葉、この主の御言葉の主というのがヤハウェですね。ヤハウェです。当然ユダヤ人はこれを発音するとき2つともアドナイというふうに発音しますけれども、筆記の仕方は違うわけですね。私の主に言われたヤハウェの御言葉というふうになっています。で、ここは結局ダビデが自分の子孫に対して、いやメシアですね、来たるべきメシアに対して、このメシアに対して私の主と言っているわけです。これはユダヤ人のこの伝統的な家族関係を見ると大変驚くべき表現の仕方なんですね。で、むしろこう息子が自分の父親ですとか自分の先祖に対して、ご先祖様に対して私の主と呼ぶのは考えられるんですけれども、自分から生まれて、これから生まれてくる子供やその子孫、まあ、メシアはダビデの体から生まれてくるんですけれども、その子孫に対してメシアに対して我が主と言っているということは、このメシアという人物がただの人間ではないということになってくるわけです。当時のユダヤ人たちは生まれてくるメシアというのは王様であって、そしてローマの支配から自分たちを解放してくれる政治的な背景を持ったこの武装されたこの人間的王を頭の中で想像していたんですけれども、イエス様はここでメシアという存在は人間ではないですよということに注意を向けさせているということですね。で、110編4節をちょっと見ますと、さらにこのメシアについて次のように書かれています。4節には、あなたは常しえの祭司メルキゼゼクと呼ばれます。祭司というのは当然レビ族ですね。レビ族のアロンの末裔です。アロンの血統から、まあ、レビ族といえばモーセもレビ族ですし、アロンもレビ族ですけれども、特にアロンの血統から出るそういった末裔が祭司になることが定められたんですね。ところがレビ族ではないダビデのユダ系のメシア、このメシアがメルキゼデクと呼ばれ、メルキゼデクにふさわしいこの祭司と、しかも世襲でどんどんこう代替わりしていって、世襲でこう祭司っていうのは引き継がれていくんですけれども、代替わりするわけではない永遠の祭司と書かれています。メシアは 神であって、特に三位一体の神ヤハウェの第二威嚇である、そういうことを察することができるということですね。この方は全ての名の上に勝って高められたお方であって、人間ではない神の子である。これがメシアの正体であるということです。イエス様はさらに続けます。22章お戻りいただけますでしょうか。22章45節から46節ご覧ください。マタイの22章45節46節、このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか。これには誰一人一言も言い返すことができず、その日からはあえて、もはやあえて質問するものはなかった。45節はどうしてメシアがダビデの子なのか、反語表現になっています。この後に予想されるお言葉は、メシアはダビデの子であるはずがありません、まあ、日本語的にはこういうふうに、ダビデはメシアはダビデの子であるはずがありませんと、こういうふうに予想されるわけですね。まあ、実際にイエス様は何もこの血統について自分がダビデの子孫であるということを否定しているわけではないんですけれども、イエス様はじゃあ何をして否定しているのかというと、ファリサイ人や律法学者たちが考えていたように、メシアはダビデの血統として人間の子供として来られるということを否定しているわけですね。そして政治的な王として、やがてローマのこの支配を完全に押し戻してですね、イスラエルの人々を解放する、そういった人間的な王として来られるメシアを否定しているのであります。つまりイエス様はここでダビデの子ではなく、むしろ神の子ですよと、神の子ですよ、こういうふうにおっしゃっているわけですね。これはペテロがあなたは私をどのように思うのか、ペテロは告白することができました。あなたはダビデの子、メシアであり、生ける神の子ですと、ペテロはこのように告白することができました。イエス様のあなたは私を誰だと思うのか、イエス様自身も22章45節において、私は人の子ではなく神の子だよ、ダビデの子ではなく神の子だよというふうにおっしゃっているわけであります。ここで律法学者たちが考えていたメシア像ですね、メシア像は完全に覆されて、あ、メシアというお方は神であるお方であって、神の領域までメシアというそのイメージは引き上げられたわけであります。それと同時に、この律法の専門家のですね、一番最初の使命をですね、ここにおいてようやく成就することができました。散々罠にはめてもイエス様はその罠にはまってくれなかったんですけれども、イエス様が自らおっしゃってくださったことによって、ご自身を神の子としている、これは明らかに神聖冒涜罪、神の冒涜罪だということでですね、この言葉尻を握りしめて律法の専門家は戻ることができたわけです。でこの後ですね、このファリサイ人やサドカイ派の質問がずっとイエス様に論戦してまいりましたけれども、 今日のこの箇所で、最後であります。あとはイエス様が今度ファリサイ人を叱責される内容ですとか、イエス様の教えになりますけれども、十字架にかかられるまでもうこのあと今日で、ファリサイ人とサドカイ派の質問攻撃は終わりになるということです。まあ、それは結局、言葉尻をようやく捉えることができたということになりますけれども、このイエス様のおっしゃっておられることはどういうことかと、これまで私たちが想像もできないようなイエス様のそのお言葉をですね、一つ一つ思い返すとパズルがピースが合うようについつまが合ってくるわけですね。イエス様は例えばですけれども、マタイの10章32節33節で、神様のことをご自分の父であると明らかに言われました。32節33節をちょっとお読みいたしますと、10章32節33節だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い合わす者は、私の天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。このように、しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天の父の前でその人を知らないという。このようにイエス様は神様のことを明らかにご自分の天の父と言われているわけであります。自分を否定する者は天の父の前で父を否定することと一緒ですよと、私と父は同じですから、私を言い表すことは天の神様を信じている、告白することになるんですよと、こういうふうにおっしゃってるわけですね。マタイによる12章6節では、ご自分のことを生贄が捧げられる神殿よりさらに大いなるものであると、神殿よりか大きなものだと言われました。12章8節では、安息日を規定されたのはまさに私である、私が安息日の主であると、12章8節では言われています。そして14章33節、ちょっと14章33節だけお開きいただけますでしょうか。マタイによる福音書14章33節を見ますと、船の中で溺れる弟子たちの状況ですね。ここで御言葉を読みますと、船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだと書いてありますけれども、この本当にあなたは神の子ですと、そしてイエスに礼拝を捧げたこと、これをそのまま否定されずに受け入れられたということですね。このような不思議な光景がマタイの福音書にちらほら出てきましたけれども、今イエス様ご自身が私は神の子であるとはっきりと言われることによって辻褄が合ってくるのであります。イエス様は明確にご自身が神の子であると告白され、そして私たちの信仰を支えるために確かな証拠を提供してくださったのであります。聖書の中には掟と約束が書かれていますけれども、この約束というのは私たち神の民を無償で義とし、無償で救われる。ですから 私たちに要求されている掟をですね、守り行うことができないことを重々イエス様は理解しておられ、掟とともに約束を与えてくださっているということです。この約束、これこそまさに一方的な神の恵みによって私たちに与えられるということであります。このことを今日覚えて、歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆あがね賛美いたします。この22章を通しまして、ようやくイスラエルの宗教指導者たちとの論争をが終えることになります。最後の最後にイエス様はご自身が人の子ではなく、人間ではなく神の子であるということを明らかになされました。天地を創造され永遠の昔からおられたメルキゼデクに等しい、そういったお方がと聞いたり、人間の姿に受肉され私たちの前に現れてくださったこと、したがってメシアとは単なる政治的力を背景とした王様ではなく、私たちの罪を贖ってくださる神の子であるということを明らかにしてくださいましたことを感謝いたします。どうぞあなたの御言葉に励まされて、私たちいよいよ信仰を強められ、人々にイエス様を証しし、兄弟姉妹を共に愛していく私たちとならしめてください。この祈りを救い主イエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。